最近になってようやく、お願いしてあの人とガンダムの対戦ができるようになりました。
はいはいはいはい、
やったね。
エクストリームバーサスね、
先週でしたっけか。
そうなん
です
この間、うん、先週ね、先週だよ、
はい、そうか、やりましたね。3人で
やりましたよ。
3人でやった。
そう、もう一回言
おう。3人で、はい、
3人でやった合わねえ、息合わねえ
いや面白かったですね。
いや面白かったですね、本当に。
うん、
あとね、もうツイッターやってる方はご存知かと思いますけど、この子買っちゃったエクストリームバーサス。
そうですね、買いましたよ、
とうとうね。
うん、買った。
いやーびっくりですよ、
ガンダム最高だよね機動戦士ガンダム
好きなガンダムは何ですか。
好きなガンダム、
うん、
緑色のあのコスト2500のやつ好きなガンダム、ガンダム、ガンダムか、
うん、
フォーミュラかな。
ああなるほどね、出てないけどね、うん、
あのエクストリームバーサスじゃないですよ。
ごめんごめん、
本当のガンダムね。
ごめんごめん、エクストリームバーサス出てた。
出てますでしょ、うん、びっくりした今
引っ掛けたんです今。
ああそうですいやでもエクストリームバーサスのフォーミュラは使いづらかったっすね、
ちょっとね、
うん、
体ちっちゃい割に。なんか
はいはい、いやでもね、あの生歌さんと藤宮さんの肩を借りてやらせていただきましたよ。
うん、どうでした藤宮さん、二人の力量は。
すごい楽しかったです。
お、うまいって言わないあたりがポイントですね強いって言わないところがいやけど楽しかった、楽しかった本当に、
うん、藤宮さんすごいうまかったっすよね。
藤宮さん、
いやそれはないです。
うまいよ、
ないです。
いやいや、もう近づけなかったっすよ
本当に。
え、普通に負けてたじゃないですか
あのほら藤宮さん使ってるあのほら白いやつ、
ユニコーン、
ユニコーンですね、関節赤いやつでしたっけ。
そうそうそうそう、
それです。
それ藤宮さん使ってるやつ。
はい、
使ってたやつね。あれ強かった、
はい、あの赤いビーム打つやつね。
あーそう、太いやつ。
そうそうそう、
うん、あれは近づけなかった。
そうだってあれだもん、格闘機で近づこうと思ったらズキューンブースト、ズキューンブーストいやー強かったな、
ちょっと負けてらんないですね。
なんかちょうどあの何ですか、この3人ズバ抜けで誰が今強いってわけじゃないじゃないですか、まだ、
うん、
こう、 うまくまだパワーバランスがね大きく傾いてないから楽しいですよね勝つ時もあれば負ける時もあるみたいな感じでさ、
うん、
あ、もうでも同じぐらいですよね。
そうだね今ね、グータラ君がね思いのほかね、
はいはい、
初めてレースのやって日も浅いはずなのに、ちゃんとあの基本の何て言うんですか、テクニック、
うん、
使ってくるのでね、
いけますか。
本当に無視できないっていうか、
うん、
なんて言うんですか、あの
本当ですか、
気にかけてないとやられる。
本当ですか。
本当本当。
ありがたいです。
おお、なんか普通に褒めると照れくせえな。なんか変な気持ちだな。
もっと褒めて、もっともっと褒めて、まあ、いやでも本当に面白かったですね。
うん、またまたね、うん、ぜひぜひやりましょう、
はい、ああぜひお願いします。
お願いします、
ね、うん、藤宮さんはちょっと浮気しましたけど
突っ込むな、
ね、ちょっとね収録前にもね話したんですけど、
はいはい、
某ね、あの九州で頑張っておられる、
うん、
某ファミリーステーション、
はい、もうなってない、
もうなってない隠れてもいないね、
うん、
ファミリーステーションの某クリンクさんとね、
はいはいはい、
やってたの、エクストリームバーサス。
なるほど、
藤宮さんがね、
はいはい、
これは引き抜きや、
私ちゃんと生草さんに声かけましたよ、
うん、うそうそう実はね、
はい、
俺ほらスカイプ つなぎいっぱいじゃないですか基本。
そうですね、はい、
でね俺小木さんとちょっと別のゲームでイチャイチャしてたのよ、う
はい、
そしたら藤宮さんがそのスカイプ立ち上がってたから、そのスカイプのチャットで、
うん、
お今どうだと、
はい、
豆にしてんのかと
、はい、
ちょっと俺とガンダムやんねえかみたいなね、
うん、
チャット来てたのを、
はい、
私は気づかず、
うん、
小木さんとずっとキャッキャウフフしてたの
でも自己自得じゃないですか、うん、
しかもそれを、
はい、
あの小木さんとねキャッキャウフフしながら、
はい、
おいおいちょっと小木さんと聞いてくれよと、
うん、
で小木さんもね、うん、天草さん藤宮さんクリンクさんとやってるじゃないですかみたいな話ちょうどねしてたのよ、
はい、はいはい、
こりゃあれやで。
ちょっとやってるじゃないですか、皆さんあれですけど
ね。浮気やで。あ、そうやね。やってるって表現はダメですね。
はい。
エクストリームバーサスプレイしてるじゃないか、一緒にと。
はいはい。
ああ、これね、ちょうど話題になってたらね、
うん、
声かけてもらってた、1時間前に。
藤宮さんはちゃんとね、声かけてたんじゃないですか。
そう。俺はね、忍ぶ恋かと思ったら違ったね。うん。
どう違ったんですか。
もうむしろ乱行しようよみたいな
もうみんなが楽しんじゃうなんて
そうそう、スワッピングしようよみたいな今日は高校生とか聞いちゃダメよ、
はい、
もうね18禁だよ、ね、今日は
もう夜ですから、
もう夜ですから、それはしょうがないですよ。もういい年のね、大人たちが夜話すってそれは下ネタしかねえよ。
そうですよね、
うん、
それはポカリスエット飲みながら話しますよ。
そりゃそうだよね、なあ、水分補給して何するんだかこの後めっちゃごくごくなってますけども
んで、どこまで来ました
話俺ね、思うんだけどさ、
はいはい、
こうやって収録中にさ、
はいはい、
飲み食いはどうかと思うんだ俺。
ああ、
なんかね、
ご叱りはごもっとも、
うん、なんかこうラジオに対する姿勢が合ってないよ君は。
あれ、そうですか、
うん、合ってない。飲食禁止
バリムシャなってるじゃないですか
さあさあ、お菓子マイスターのグータラ君よ、このお菓子は何かな。
ちょっともう一回お願いします。
もう一回、
もう一回お願いします。
これラストよ。
ラスト、あ、はいはい、うん、ラストね。
よ、
これしかないのね。
これ、この、はい、これだけよ。
はいはい、お願い
します。集中してね。
オッケーオッケー、はい。長いですよね。細長いですよね。
長い。
うん。で、うん、ポッキーの音じゃないんですよ。
うん、うん、いいとこ行ってる、いいとこ行ってる。
うん。プリッツに近いけど、
うん、
ポでもないですよね。
あー、なるほどね。ちなみに、
はいはい、
藤宮さんは、
え、今の音、
もうこの音でね、もう藤宮さんクラスあるとわかるでしょ。あー、あそこねみたいな。
私はプリッツかなって思っちゃったんで。
あ、プリッツと思った。
はい、
うん、僕もプリッツかな。プリッツのチーズ味。
ぐうたらともあろうものが情けないわ。
え？
情けない。
合ってるでしょ？
合ってないよ。
あれ？
この食べ方、ヒントですよ。
カチカチカチカチカチカチでしょ？
そう。
長いでしょ、それ。
長いよ。
でしょ？
で、こうやって食べる、
うん、
お菓子って。
ふがし？
昭和か時代昭和か、ここ。
何？何すか？
じゃがりこでしょ？
あ
ー。
え？言われるとさ、
か、
うん、あーってなるでしょ？
なるなるなる。
ね。
うん。そっかそっかそっか。
そうそう、言われるとね、こうなんかちょっとピンとくるんですけど。
じゃがりこ。
正解！何この茶番これね、
はい、
この音の話はね、本編に繋がってくる話ですから。
あ、なるほどね。
なんとなく俺がただお菓子を食って思いついてぐーたらくんに振ったとかじゃないですから。
本当かな。
あ、これね、皆さん本編聞いてください。そう、あのね、こんな話をするためのオープニングトークじゃなかったの。
はいはい。
本来お便り紹介をね、
うん、
する予定だったんだけど、
はいはい、
もうこのタイムの話で10分も話してるので、
うん、
本編でお便り紹介します。
わ、はいはい、かりました。
はい、ということでオープニングトークとして締めちゃっていいかな。
はい、
OK です。OK です。締めてもいいかな。
いいと思
う。くそー、乗ってこねえな。はい、ということでまた本編で、
はいはい、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。始まりました生グラジオ第73回目、パーソナリティの藤宮ガールと
生草坊主と
グータラボーイ
3人がお送りする家庭用ゲーム専門雑誌ファミ通をもとに田舎の片隅であーだこーだ語るポッドキャスト配信ラジオです。お便りが来てるので、うん、グータラさんお願いします。
はい、お便り読ませていただきます。ブログと、メールフォームから、うん、いただいております。
はい、
それで前回読み切れなかった方の分も今回の、収録で、
はい、
お話しさせていただこうかなと、はい、読ませていただこうかなと思ってます。
はい、お願いします。
はい、まずミカエルさんから、
うん、
いただいております。読ませていただきます。
ありがとうございます。
はい、こんばんは生グトリオの皆さん。ブログトップ変わりましたね。そろそろ突っ込もうと思ってたところでした。
うん、
次世代の操作系以前話しましたね、
はいはいはい、
どうなっていくのかと、
うん、
コントローラーじゃなくなっていくんじゃないかなと、
はいはいはい、
そういうのですね、うん、はい、次世代の操作系とかですが、キネクトプラスヘッドマウントディスプレイが最強じゃないですかね、
うん
うん、出したり消したり自在のコンソールや全周10立体モニターも不可能じゃない、
うんうん
うんで、まあ、要望としてはディスプレイボリューム物理調光できる透視型がいいですねと、まあ、いろいろ。で、ヘッドマウントは少し重いかもしれませんが、部屋の広さに左右されずに大画面を実現できる唯一の手段だと思いますし、そうですね、座標検査システムどっちも向いてる、的確に検出して映像に反映させるのは難しくないと思いますと。はい。まあ、これくらいの夢は見させてほしいですよね、ゲーム屋さんには。
なるほど。
ではでは次回配信楽しみにしておりますと。
はい。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。
で、ミカエルさんからもう一つ、来ておりますので、読ませていただきます。
おーい。
こんばんは。3DS の真の発売日って、去年の12月頭と邪気眼しているミカエルですと、
うんうんうんうん。
はい。このブログでいただいたのは、難易度イコールゲームの話ですね。
はいはいはい。
はい。現状の腐った資本主義と全世界の富を何度も変える、まるで世界を何度も焼き払える核弾頭のごとき実体験を反映してないマネーを生草ゲーム 教師として切ってください。
なるほど。
はい。まあ、3D デビューしましたと。
うん、
ミカエルさん、ついに 3DS 購入。はい。しも気にされていた、リズム回答 R、うん、まあ。スペースチャンネル5の正当進化っぽい手触りですね。
うん、
体験版しかしていませんが、
うん。
それでは次回配信楽しみにしておりますと。うん、はい。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ございます。続いて読んじゃっていいですかね。
そうですね。
沢田さんの。
お。
いいですか、沢田さんから。
音体。
音体からいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ございます。はい、僕は物語性を持ったゲームは大抵最低難易度で始めてます。
うん。
これは目的の一番がストーリーの先を知りたいからなんですが、単にゲームで遊べる時間が少ないという理由もあります。うん、先に進めない局面で長い時間無駄足踏みたくないと思っちゃうんですよね、
うん、
なのである程度チャレンジしてこれは手に負えないと思ったらすぐ難易度を下げたり攻略見たりします。かといってムービーゲーが好きというわけではなく、物語を体感するための最低限のゲーム性は欲しいです、
うん、
アクションゲームなら高い壁を登っている感、テキストアドベンチャーなら人生の選択をしている感、 物語を体感させてくれる装置がないとゲームである必然性がないので、ファミコン時代の頃のゲームは目的だけあってストーリーなんておまけ程度だったので、いかに難しい難易度をクリアするか頑張ってましたね。ゲームに物語性が深く与えられるようになってから、テレビゲーム全体の目的がプレイヤーにゲームをプレイさせるよりもクリアさせることが目的になったような気がします。クリアさせなくちゃいけないから誰にでもクリアできるように難易度はどんどん下がっているでしょう。デモンズソウルが高難易度で受けていると言っても、それは生粋のゲーマーの間だけで、僕みたいなエンジョイプレイヤーはすぐ投げちゃいましたからと。
はい。
はい、ということです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。本体からいただきましたね。
はい。
うん。
さあさあ、それではミカエルさん。
はい。うん、うん。
お話をさせていただきましょう。
はい。ミカエルさん、いつもありがとうございます。
はい。
うん、キネクト。プラスヘッドマウントディスプレイ、
うん。
これはまさに、あれですね。ルサンチマン的な。
うん、そうですね。まさにね。
はい、
うん。
ルサンチマンをご存知でない方は、あれですね。花沢健吾先生の、アイアムヒーローを描いてる人ですね。
そうですね。
はい。その人の作品でルサンチマンっていう漫画があるんですけど、
うん、
まあ、こういった操作で、まあ、ゲームをやるっていう、まあ、そこが本質じゃないんですけど、
う
ん、
そうですね、
漫画としては、はい、まあ、そういうシーンがあるんですけど、
うん、
まさにそれでしょうね。これに触覚とか加わってくるんでしょうね。
でしょうね。まあ、一番初めの部分では現実的に考えると匂いとかなんでしょうけどね。
ああ、そうか、匂いか、
う
ん、
そうそう、香水的なフラグレンス的なものをさ、
はい、
例えばカートリッジみたいなのをこの番号のものをセットしておいてくださいみたいなのがあって、
うん、
それをこうヘッドマウントディスプレイのところにカチッと入れて、
はい、
森に行くとちょっとこう森の匂いがしたりだとか、
うん、
なんかあるんじゃないですか。
匂いってなんか一番難しいような気しないですか。
けど一番現実的じゃない。
そうですかね。なんか触覚の方か。ああ、どうだろうな。
大学の先生が触覚難しいって言ってました。
うーん、
ああ、そうなんですか。
はい。
どう難しいんですかね。なんか、こう、単純に、なんか電気みたいなのを走らせれば、それっぽいような気がするんですけど。
それこそ、まあね、その脳からの伝達は電気信号でなんて言いますけど、そこまでやっぱりまだ解明進んでないんじゃないかな。
は
い、
そうですね。単純に刺激与えるとかは、やっぱりすぐできるんですけど、
うんうん、
こういう感覚が得たいときにどうしていいかみたいなところまでがまだ行ってないみたいで。
はあ、はあははあ、
その辺がやっぱり難しいみたいです、触覚は。
通覚とかだったらね、それこそ、適当な信号で、いたとかなりそうですけど。
デュクシュ、デュクシュってね。
そうそうそうそう。
そうかそうか。
例えばこう、木を触った時のサワサワっとした感じとか、
はいはい、
同じ柔らかいでも綿とスライムみたいなものを触った感覚とか、
うん、
そういうのはすごい難しそうですけどね。
そうかそう
か、うん、匂いなんかはだってもう今やろうと思えばできるじゃないですか。
そうですかね。
だってほら、
遠い人にその匂いを嗅がせるシステムってあんのかな。
遠い人、
はい、その機械から匂いを出すってことでしょ、つまりは。
まあまあそうですね。
はい。可能なんですかね。
いけるんじゃない。それこそなんか映画館でもなんかそういう演出しようとしたことあったじゃなかったっけか、確か。
ああ、ありましたね。
ねえ。
はい。
まあその本当によほどこう映像の何ですか、マッチングとかも必要ですけど、
うん、
それこそのヘッドマウントディスプレイのところにさ、さっきも言ったけど、ちょっとこう匂いの出るところがあって、
はい、
そこになんかね、トイレの芳香剤みたいな、
消臭できる、
そうそう、森の香りみたいなのがあってさ、
はい、
でそのストーリーが進むと、その森のシーンに行くと、そこから自動でこう香水みたいなのがふわっと出るみたいな。
はあ、ああ、そうか、そう言われると触覚よりはなんか現実味ありしますね。
そう、正確なね、匂いを出すってのはやっぱり難しいでしょうけど。
うん、
例えばモンスターに出会った時の生臭さとか、
はいはいはい、
獣臭さなんかはそこら中のなんか犬とか魚のこうペラッと触って、うん、ペッてその人に嗅がせれば
、うん、
やばいゴブリンが出たって時にこう家にね犬飼ってる人がそのヘッドマウントディスプレイの人の前にこう犬をガッと持って、はいはい、ほら匂い嗅んで嗅んでって こんな匂いでしょ。
ヘッドマウントディスプレイは臭くなりそうです
ね。生臭いの、ね、そうそう。ね、うん、そうやってこう、直接手につけて嗅がせるとかさ。
ああ今もあの、サングラスみたいなのでありますからね。
そうそう。
あの、こういうあの、全体の立体モニターみたいなのね。
うん。
見えるっていうのは。
これで、あれ、AV 見るとすごいらしいですからね。
どうなんですかね、これ。
まあ、なんでしたっけ？確かね、50インチぐらいのモニターで見てる感覚なんですって。
どうなんですか、そんな大画面で見て。
だからごめんなさいね。藤宮さんがいる前で話する話じゃないんでしょうけど。
いや、興味ありますよ。はい。
乳輪が顔のデカさぐらいって言ってましたよ、人まあ、そういうね、アップになった時の。
ああ、なるほどね。
ね。
はい、
今日は小さいお子様は聞かないでくださいね。
2回目、
うん。もうね。気をつけて、気をつけて。
はい、なるほど。
はい。
あ、でも、これはかなり現実味、もう近いですからね。
そうですよ。
うん。いや、ちょっと楽しみでありますね。
いずれね、いつの時代にこう人間に電極ぶっ刺すかっていうの本は俺楽しみですけどね。
直接ね。
そうそう。俺はあれじゃないかな、うん、おじいちゃん、藤宮さんがおばあちゃんになった頃には、なんかサイボーグじいちゃんみたいになってんじゃないかな。
やってますかね。
サイボーグじいちゃん G みたいになってんじゃないかな。
藤宮さん絶対わかんないですか。
そうそう、これ絶対藤宮さんわかんないだろうな。元ネタな。
そうですね。うん、はい。それから 3DS。
はいはいはいはいはい、はい。
ミカエルさんが購入したと。うん、ミカエルさん持ってるかと思ってましたけどね。
俺も持ってると思ってましたけどね。
うん。そう。3DS 購入ですよ。うん、リズムカイト R。
うん。
スペースチャンネル5の戦闘進化っぽいと。
そうそうそう。まあ、
どう？
スタッフがね、スペースチャンネル5の人たちですから。
ああ、そっかそっか、うん。まさに正統進化。
うん。
全クリした。もう当たり前ですよね。
ああ、もう、レイトンですから。ああ、レイトンですから。
わ、ディスってるな。
ああ、これね、まあ、前回のね、収録でもお話ししましたけども。
はい。
レイトンですから。
3回。
ああ、レイトンプラス音ゲーですからね。
なるほど、
ね。第一章クリアしたことで貯めましたよね、やっぱりね。
やめてるのか、やっぱり。
一日一章っていうね、目的とか目標を作ったんですよ。
はい、
で初日一章やって、はい、
うん、
初日で終えたというね。
パッタンと閉じたわけですね。
パッタンと閉じましたね。まあやりますよ。ちゃんとクリアはします。
ああ、はい、うん。もうクリアしたら。
そうですね。お話しさせていただきます。
はい。落ち着いていただきますね。ありがとうございます。
うん、
それから、沢田さん。
はい、音体。
ありがとうございます。
沢田さん。100回突破おめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ここで言うことでもないでしょうけども、お便り遅れという話なんでしょうけども、はい、
うん、
送りそびれちゃったよ。あっという間で、ね。
はい。沢田さんは、物語性を持ったゲームは大抵最低難易度。
はいはい。
うん。でね、僕これ考えたんですけど、
はい、
物語性を持った難易度設定を決めれるゲームって、
うん、
なんですかね。
アクションとかいろいろそれこそあるよ。例えば、コールオブデューティーなんかもそうだしね。
あれって、ストーリー楽しみでやってるんですか？
あ、コールオブデューティーのストーリーはすごいよ。
あ、そうなんですか？
ほ
ん
と映画みたい。演出もすごい凝ってますしね。
うん。
うん。
終わりですか？
ん？何を求めてんだい？
いや、なんかもっとこう、深い、あれなん
だけど。俺に深さを求めてるのかい？いや、そうかい、そうかい。例えば、コールオブデューティーは、難易度、はい、
うん、
ゲーム性で、まあ、言ったら、その、NPC コンピューターが出てきて、それをバンバン撃ち殺しながら進んでいって、っていう形なんですけど、
うん、
やっぱりオフラインとオンラインのね、はい、遊び方が全く違うんですよね。
ああ、なるほど、
そうか。うん。で、オフラインの場合は、こう、やっぱり映画みたいに、主人公にピンチが訪れて、それをいかに打破するかとか、はい、
うん、
こういう危機的な状況からいかに脱出するかとか、
はい。
あと、まあ、これ、エンディングの部分なんですけどね、 まあ、どの作品のエンディングかは言いませんけど、そのコールオブデューティーシリーズの中で、すごいと言われたのが、最後にこう、エンディング、ムービー流れてる途中で、
うん、
主人公がまあこう、相手に殺されそうになっちゃうんですよね。
うん、
で、それを、敵キャラのボスがね、撃ち殺そうとするんですけど、はい、その瞬間にスローモーションになって、
うん、
どっちが先に弾を撃つかみたいな、
うん、
こう、演出が入ったりするんです。あと、人質を捕まえてて、犯人だけ撃ち殺せみたいなね、
うん
う
ん
う
ん。
そういうムービーが入るんですけど、そういう演出とかがあるので、
うん、
そういうストーリーとか演出を見たいんであれば、やっぱ難易度を下げてみるのは手かもしれない。
うん、ああ、なるほど、ね。
特に苦手な人は先進めないもの、あまり鬼で、難易度が。
うん。
うん、シューティングはね。
そうですね。確か僕も3、ノーマル途中までやりましたけど、
うんうん、
まあ、ちょっと難しかったですもんね。
そうそう、あっという間に死ぬもんね。
うん。
ああ、どっから撃たれて、バーンみたいな。
ですね。
うん、
あ、そっか、アクションでもやっぱ、ね、物語性、あまりアクションやんないんで、
うんうんうん
う
ん、
そうですね。あ、そうか、そういうのですね。
うん。
まあ、沢田さんは、そういったゲームは最低難易度でやると。
うん、それこそ沢田さんがね、後半の方でお話ししてましたけど、最近のゲームは、うん、そのゲームをプレイして楽しむよりも、エンディングを見させるために、クリアさせるためにやらせてるみたいなこと言ってましたよね。
そうですね。
やらせてるんじゃないか、みたいな、
うん。
やっぱりこのゲームの最近のやっぱ作りがムービー見せたりだとか、
はい、
俺たちこんな、ストーリー考えました。演出考えました。ムービー作りました。どうですかみたいなね。
はい。
流れがやっぱり、超大作と言われるゲームは特に流れがあるんで、
うん、
やっぱり難しいから投げてほしくない。だから難易度軽くしてでもクリアしてちょんまげみたいな。
はい。
ものがあるんじゃないですかね。はい、
これ
桜井さんがね、まさに沢田さんがお話しした通りのことを言ってまして、やっぱり桜井さんも仕事からゲーム、いろんなゲームに触れたくていろんなゲームクリアしたいんですけど、
はい、
やっぱりちょっと難易度高いゲームは時間もかかるし、いかんせんやる時間がないと、
うんうん、
だからやっぱりクリア目的で考えちゃうとやっぱ難易度下げちゃうって言ってましたもんね、
うん、ああ、うん、そうか。
ただ、うん、そうするとその本来そのゲームをクリアしたと言っても、うん、そのゲームの楽しみを本当に楽しめたのか、
うんうんうん、
やっぱりその難易度ノーマルとかでいろんなバランス調整とかそれをクリアするという、はい、その困難な状況を打開するという楽しみを失わせてしまうんじゃないかみたいなことはね、
うん、
桜井さんがやっぱ言ってましたね。
うん、
なんで沢田さんの場合はまあストーリーの先を知りたいからっていう明確な目的があるので、
はい、
まあそんなに、関係ないんでしょうけども、もしこれでね、例えばあのゲーム、ストーリー良くても内容クソだしなーってなっちゃったとしたら、
うん、
沢田さん、ノーマルをやりなはれって話ですよね。
ああ、なるほどね、
うん。まあ、俺はあれですけどね、そんなストーリー先知りたくても、イージーだろうが、ノーマルだろうが一回投げたらやりませんけどね。
さっきのフラグ思いっきり折ったじゃないですか、リズム回答 R のフラグ
を。俺、そうだ、リズム回答 R はやります。やります。あのね、なんかね、
はい、
沢田さんも、ポッドキャストの中でお話ししてたんですけど、ゲームを義務としてやりたくないって言ってたんですよね。
うんうん、
そのやらなきゃいけないみたいな感じではやりたくないじゃないですか、みたいな話してたんですけど、
ね、
僕もまさにその通りでですね、
うん、
まあ、今オンラインとかがあるから、まあ、旬だっていうことでやるゲームはもちろんあるんですけど、
はい、
なんか突然最近触れてなかったゲームをグッとやりたくなるときってありません？気持ち的に。うん、
ありますね。うん、
ねえ、ありますでしょ？だから今俺あれですもん。スパロボ Z をね、ここ3日4日でね、30話ぐらい進めましたもん。
すごいんですかね。
少ないです。
ね、よかった、うん、藤宮さんがいてくれて、ぐーたらくんにはさらりとふーみたいな感じで流されるかと思ったよ。
で、藤宮さんがカバーしてくれます。
そうそう。よかった、よかった。
30話はすごい。
そう。すごいよ。だって、前も言ったじゃない。スパロボだれるって。
そうですよね。
そう。そんな中でね。
1時間にすごい時間かかるって思うんですよね。あ、1時間じゃなくて1話に。
そうそうそうそう。うん、なのでね。そういう感じで私の場合、突然バッと過去作2がついて、ブッとやって、またビタッと止まるっていうね。と繰り返してますんで、うん、あれですけど。
僕はこの沢田さんのやつとはちょっと今逆の立ち位置で考えると、
うんうん、
そのゲームに物語性が深く与えられるようになってから、プレイヤーにゲームをプレイさせるよりもクリアさせることが目的になったって書いてるじゃないですか。
そうですね。
これ逆に、
うん、
なんかね、最近はそのゲームをクリアさせることが目的じゃなくなってきてるような気もするんですよね、僕個人としては。
ほうほうほう。
なんかその、まあ、ロールプレイング、今ポンと頭に浮かんだのがロールプレイングなんですけど、ロールプレイングって最近水増しが多いじゃないですか。
うん、そうです、
ね。クリアさせるまでのね。
うん。
そのなんか水増しがものすごく多くて、
うん。
ゴールさせるよりも、その途中の部分を、いかに濃密に遊ばせるかみたいなのにこだわってるような気がするんですよ。うん、そこにいかに時間を使わせるかみたいな。
うんうんうん、
だからそのゲームをクリアさせるよりも、
うん、
いかにそのゲームに時間をかけさせるかに注目してるような目的になってきてんじゃないかなって思いますね。
それはね、
はい、
僕その沢田さんが言った、
うん、
そのゲームの傾向からさらにもう一つ先の、うん、今まさにそれだと思いますね。
ああ、なるほどね。
一時期前は、やっぱりボリューム不足だとか、
うん、
やり込み要素ないんかい、二周目ないんかいっていうのを、
うん、
しきりにメーカー側が言われてた時代があったじゃないですか。
うん、
やり込み要素がないって言われてた時代ね。
はい、
その、プレステ3で出始めた頃だとか。
うん、
で、そんな中で、日本一ソフトウェアのアホみたいなやり込みのゲームとかが、注目されたわけじゃないですか。
はい、
で、今ね、その、じゃあ、俺らもやり込み要素っていう、その、隙間の部分っていうんですか、余白の部分を、入れてやろうやないか、みたいな、
うん。はいはい。
が、しかし、
うん、
そんなに金もかけられねえから、
うん、
まあ、水増し程度で、
うん、
ええか、みたいなやつが、最近すげえ多い気がする。
うん。そうっすね。どっかでそれをやっちゃったから続けてやるしかないみたいな状態になってる気もしますね。
うんうんうん、うんうん。
それこそあの牛丼の値下げみたいな感じですよね。
周りも下げるし。
そうそうそう。もうやっていくしかないって、ボリューム不足って言われたらあれですからね。
うん。
うん、決して安い金額で買えるわけじゃないですからね。せっかくこんだけ払ってすぐにゲームクリアしちゃったら、おいおいってなりますから。
うんうんうん。
うん、そうですね。ここら辺はちょっと、これからどうなっていくのかちょっと楽しみですね。
結局、あれでしょ？やり込みの要素と、ムービー見せたい要素の最たるものが、龍が如くでしょ？
言っちゃったよ。
でしょ？
言っちゃったよ。
あの、くだらねえミニゲームで、かさ増しした、龍が如くでしょ？
僕は何も言ってないです。
けどね、ストーリーいいって言いますからね、龍が如くね。感動するって言いますから。
あ、なんですね。
はい、ちょっとね、今度やってみるわ。はい、批判ばっかりじゃなくて、手元あるし、今、偶然。
偶然。
うん、スリーがあるし。手元に。
ああ、そうですね。
うん、とあることでね、手に入れました。
はい、わかりました 。はい、沢田さんありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ、続いて生草さんお願いいたします。
はい、引き続きですね、メール読ませていただきます。私から読ませていただくのは、ブログのメールフォームからお便りいただいた方ですね。お便りを読ませていただきます。はい、5つ目。お名前、グミさんよりいただきました。
ありがとうございます。
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 本部、楽しい放送、いつもありがとうございます。早速、本題ですが、一番初めにプレイしたゲームは何ですか、また、最初にクリアしたソフトは何ですか。ちなみに、私はスーパーファミコンのファイナルファイト2です。
ほうほう。
これからも配信期待しています。ということでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あら、ファイナルファイト2が初めてってことは？
お若いですよ。
お若いですよ、これ結構。ねえ。
お若いですね。スーパーファミコン
ですから。お若いですよ、スーパーファミコンですからね。
はい。
僕らこの時、いい年してますからね。
そうですね。
物心結構ついてますからね、もうすでにね。
うん。物心ついてる頃ですね。
そう、エッジ本とか読んでたあたりですから、もう。
あ、そのくらいになりますかね。
じゃないですか。だって、小学校超えてるでしょ。
超えてますかね。
あー、待てよ。ファイナルファイト1作目は小学校高学年か。そうだな。まあまあ、けど、エロ本読んでるよ。
そうですかね。
間違いなく、小学生の頃は。
わかりました。
乗らないんだね。
乗りますか？快楽で読んでますよ、じゃ
あ。快楽で。その頃出てたのかしら、快楽。
いや、わかんないですね。
はいはい。ですね、すいませんね、下ネタ満載でね、今回はね。本題。一番初めにプレイしたゲームと、一番最初にクリアしたゲーム。
はいはいはい。
さあ、じゃあ、どうしようかな。藤宮さんから聞いてみてもいいですか？
はい。
一番最初。
はい。一番最初、多分、ファミコンの、パックマンかマリオかなと。
あれ藤宮さん、やっぱり、年齢ごまかしてんじゃねえかな。
いや、お父さんが持ってたソフトをやらせてもらったみたいな感じで。
あ、お父さんがね？
ほんとだから幼稚園入ったか入ってないかぐらいだと思うんですけど。
なるほど、なるほど、そうか、懐かしいな。
パックマンかマリオ、
パックマンかマリオ
か、あ、ギャラクシアンかもしれないです。
ギャラクシアン
多分その辺です。
ギャラクシアン、いや、藤宮さんの口から出るとは思わないソフトばっかり
だな。そうですね、
うん、逆に
クリアは多分、やっぱファミコンなんですけど、星のカービィだと思います。
あー、カービィね。
カービィね。
はいはいはい。
カービィ面白かったもんな。これって元は一番最初はゲームボーイだよね。
多分そうですよね。
そうですね。
で、そっからファミコンだよね。
はい。
はい、ティンクルポポ。
あ、ティンクルポポ。懐かしい。
ティンクルポポです。ああ、そうか。
グータラ君はじゃあ、
僕さっきから考えてるんですけど、僕ももしかしたら初めのプレイはマリオかもしれないですね。
そうなの？ドアドアとかじゃないの？
ドアドアはもうちょっと、一番最初に自分の記憶の中をガーッと遡って思い出した風景がマリオなんですよね。
ああ、そうか。
はい。で、親戚が来てやらせてくれって言って、僕がふてくされたんですよ。自分がやりたいんですけど、親戚がね、のこのこと来て、何ファミコンじゃないかやらしてくれよ、つって。で、ムスッとしながらコントローラーを渡して、もう、しかめっ面でも黙って画面見てたの覚えてますね。で、親戚が死んだ瞬間、コントローラーガッて取って、あと自分で、バーってずっとプレイしてたっていう最悪な。
かわいくねえ、このガキ。かわいくねえよ。
超生意気なガキですね。そうですね、ファミコンのマリオかな。で、クリアはですね、僕多分ファミコンはほとんどクリアしてないんですよ。
はあ、
最初の頃は。なんか、服部くんとかもいろいろやりましたけど、昔のゲームって、さっきの沢田さんのじゃないですけど、難易度むちゃくちゃ高いじゃないですか。
高いね。
はい。なので、ドラクエ3とかなっちゃうかもしれないですね。
ああ、エンディングを見たっていうことで言えばね。
はい。
うん、なるほど、なるほど。
ちょっと思い出せないですけど。ああ、でもエキサイトバイクとかはずっと一周するしな。
そうそうそうそう。
はい、
そもそもね、クリアした、はい、クリアっていう概念がないゲームがね、
はい、
俺らの時はありましたから、
そうですね。
もしかしたら実質クリアしたって言ってもいいゲームがあるかもしれないよね。うん、
ループありなら、くるくるランド。
ああ、なるほどな。くるくるランドな。
はい。くるくるランドかな。
はいはいはい。
うん。
なるほどな。
はい。直田さんは
俺はね、ちょっと、わかりづらいというか、皆さんわかんないかもしれないんですけど、昔うちにね、5インチのパソコンがあったんですよね。
うん、
うん。PC98、その時けどもう丸1かな。
うん。
9801の、そこにね、なんか最初から入ってるゲーム集みたいなのがあって、
ほうほうほう。
私一番初めやったのは多分その PC のドアドアなんですよ。
はいはいはい。
うん。色がね、16色くらいしか出ない。
薄いですよね。
8色か、オレンジのパソコン元。うん、肌色が出
ない。色薄いんですよね。
そうそうそうそうそう。
あ、ドアドアですか。
うん。
お
で、一番最初にクリアしたのは、何かな、グーニーズかな、ファミコンの。
あー、グーニーズありましたね。
うん、グーニーズはね、なんか頑張ってクリアできたレベルだった気がするな。
やった気がする、
グーニーズ。でけででけでて、死ねばね。
最後、夕日をみんなで見るんですよね。
そうそうそうそう。
そう、助けた。助けた仲間分のシルエットが出て、うん、あれなんですよ、夕日を見てエンディングなんですよ、確か。
そう、グーニーズはね、
あー、グーニーズやったな。
映画はその当時知らなかったと思うんですよ、多分。
うん、知りませんでした。
うん、グーニーズは多分ファミコンからで、なんかファミコンもさ、普通のファミコンのカセットと違って、コナミのファミコンのカセットってシールが、
うん、
ファミコンの上までこうピッと。
うんうんうん。
ついてるシールだったよね。
はい。
うん、それでなんかこう、海賊がさ、乗ってて、うん、わあ、グーニーズってどんなゲームなんだろう、海賊は操れんのかなと思ったら、子供かいみたいなね。
子供の方でしたって。
そう、子供かよみたいなね。覚えてますよ。うん、グーニーズ、な気がするな
ぁ、うん。なるほどね。
はい、すいませんね、なんかちょっと、あまりにもね、昭和の、藤宮さんまでファミコンの話でしたから。
まさかギャラクシアン出ると思います
ね。ね、まさかね。あれですけど、うん。
はい。
はい、グミさんもね、もし今だったら、Wii とかでファミコンのソフト、
ああ、そうか。
配信されてますから、
うん、
僕ら小学校の時にね、もう猿のようにやったゲームをね、
うん、
今、グミさんがクリアできるかチャレンジなんていうのも、いいかもしれないですよね、
うん。なるほどね。
ね、ドラクエ3なんかも結構なボリュームありますし、
はいはい。
グーニーズもアイテム取り忘れると進めない、積むというのもありますから、ね。うん。はい。
はい。
ということでした。
うん。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
2通目。
うん。
お名前。ダルビッシュ健一さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はじめまして、いつも楽しく拝聴しております。
ありがとうございます。
年末の特集で、2011年、プレイしたゲームを振り返る企画。う
ん、はいはいはい。
大変参考になりました。
おー、おいっす。
うん。地方の、地方の片隅のゲーム屋の店長なのですが、以前の10代の方の投稿と同じく、
はい、
何か面白いゲームはないのかと問われる機会があります。
はい、
なるほど、なるほど、
はい、うん。
過去の良作が豊富なゲームアーカイブス等を進めることもあるのですが、最近の子供は初期にプレイしたハードがプレステ2の場合が多く、
うん、
2D やドット絵には嫌悪感を抱いている。ああ、すみません。嫌悪感を感じているようで、
はい、
序盤で飽きてしまう。という話をよく耳にします。前回のゲームと難易度についての考察を興味深く聞いていたのですが、現在では価値観が少し変わってきていると言いますか、共有や協力といった価値観に焦点が当てられているような気がします。 なるほど、
うん、
私的には、先月発売された二の国やブログでも紹介されているエルシャダイなどはお求めやすい価格になっているのではないでしょうか、
うん、
最近はベスト版も発売のタイミングが早くなってきていますので、良いかと思います、
うん、
乱文長文お許しください、あと藤宮さんにあんなこと言わせちゃおうのコーナーですが、
はいはい、
全力で、
うん、
マダンテって言ってください、
はい、
藤宮さんのイメージは遊戯王のブラックマジシャンガールなんですが、
あ、いいですね、
そんな魔女が全 MP を解き放つマダンテが見たいです、
はい、
生草さんならわかりますよねこの気持ちということでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます、
うん、
さあさあさあさあ、なんとですね、ゲーム販売の方の関係者の方からお便りね、
店長さんからいただきました。ありがとうございます。
店長さんからまさかいただきましていやー恐縮です。生グラジオが
本当に恐縮ですね。なんか申し訳ない気持ちいっぱいです
ね。モンハン 3G60 万本しか売れねえとか言ったやつらですよ。大丈夫ですか。
龍が如くオブジェンド12万、いや、まあ、12万、14万くらいじゃないですかねって言ってた。
生グラジオですよ。
生グラジオです。
最初だって7万とか言ってましたからね。龍が如くオブジェンド。見る目ないんですよ。
全然僕ら見る目ないですね。
見る目ないんですよ。
お恥ずかしい限りです。
はい。はい、さあさあさあさあ。さあ、ゲームの話なんですけども、うん、まあ、2011年ね、プレイしたゲームについてのお話。
はい。
それから、まあ、僕らがね、よく、こんなゲームありますよとか、こういうゲームハマってるので、皆さんどうですかと。
うん。
おすすめ、まあ、よくね、生グラジオでしてますけども、
はい。
やはり、ゲーム屋さんでも、なんか面白いゲームないですかって聞かれることが多いそうです。
困る質問ですね。
これね、
うん、
あなたどんなゲームやって面白いと思ったっていう情報は絶対必要ですしね。
はいはい。
うん、やっぱ年代とか、
うん、
趣味とか、
うん、
BL 好きかどうかとか、ありますからね。腐ってますかみたいなね。オタク腐ってますかみたいな。
不女子ですか貴婦人ですかどっちですかみたいなね。うん、
生娘ですかみたいなね。少女かどうかまで聞いちゃうみたいな。
あ、そうですね。難しいでしょうね。
これ、あれですね。僕らがさ、考察として、はい、まあ最近の頃は 2D は古く感じるかなとか、ドット絵ってきついかなとかって思うよりも、
うん、
ショックですね。ゲーム屋さんの。
そう。
で、現場の方が、
はい、
やっぱり若い子は嫌悪感を感じているっていう
ね。ドット絵に嫌悪感っていうのがね、ものすごいショックですね。
ねえ、
うん。
ドット絵は文化だぜ、文化。日本がね、守るべき文化だよ。
うん、いや、でも、しょうがないでしょうね、やっぱりね、変わってきますから。
なんかやっぱりもうミニゲームみたいな感覚なのかな、ドット絵のゲームって。
うん、
古すぎて。
かもしれないですね。
そんなところ、あれですよ。ドラキュラなんて見てみなさいよ、あのドットね。
ああ、素敵ですよね。
綺麗ですけどね。
うん。
キャラも小さいながらすごい動くし。
うん。
うん。
あとやっぱその、嫌悪感になるぐらいに、もうドット絵が少なくなってきてる、じゃないですか。
うん。うんうん、
今のゲーム。
うん。
そこもあるでしょうね。
なるほどな。
うん。少なくなってきちゃってるっていうところが。
うん。
うん、
やっぱりね、今だと 3D で綺麗なテクスチャーバンバン貼って、
うん、
ものすごい綺麗なキャラクターとか、可愛いキャラクター、綺麗な背景なんてとかね、
うん、
当たり前の時代ですから、
はい、
まあ、ちょっとね、僕らが育ってきたあのゲームを今、価値観押し付けるのもね、
うん、
ちょっと無理な話ではありますけどね。
うん、ですね。
うん、で、やっぱりその今、その この子供たちが、価値観として一番重要としているであろう、共有や協力ですよ。ここね、まあ、まさにモンハンでしょうな。
ああ、そうか、
ね、うん。
これ、ポケモンは共有とか協力ってあるんですかね？対戦だけ、まあ、ポケモンは。
対戦と、あとキャラクターのやりとり、モンスターのやりとりがね。
ああ、そうか。
転送
交換、交換とかですね。
うんうんうん。
まあ協力というよりはもう共有でしょうね。
そうですね。
そうかそうか。やっぱそうですよね。ポケモンとかモンハン、そうですね。他に人がいてっていう状況がすごく多いんでしょうね、やっぱり。
今はインターネットでオンラインつながってるために、うん、日本全国の友達とね、うん、一緒にゲームできますから、
はい、
それこそやっぱりそういう協力してゲームしたりだとか、うん、情報や、ね、価値観を共有できたりする仲間がすごい多いですから、
うん
うん、今まさにこれやってないと仲間外れにされるみたいなのもあるでしょうしね、正直。
ああ、あるでしょうね。
ちょっときつい世の中ですよね。
いや、あるでしょ
う。うん、僕らの地元のね、まあ、小さい小学校ですけど、それこそ全校生徒100人満たないような小学校もあるわけですよ。
はい。
で、その中でね、学年、例えば3年生とか4年生とか、そういう子たちでみんな DS 持ってるんですって。本当にね。
はい。
本当みんな持ってる中で、僕の友達の子供もいるんですけど、
はい、
その子はまだ DS なかったんですよ。
ほうほう。
あれみんなで集まって友達に行った時とかも仲間外れみたいになっちゃうって言ってましたもんね。
うわ、切ない。
だから、それ見てて、
はい、
かわいそうだなと思って、ゲーム買ってあげたとかっていう人もいましたから。
やっぱ変わってきてますね、価値観が。
ちょっとね、変わってきてますね。
うん、
なんか趣味、ただ一つの趣味としてよりも、なんかちょっとこう共有するアイテムとか。
そうですね、もうゲームはそっちに行ってるんでしょうね。共有ツールとして。
なっちゃってるね。
なってるんでしょうね。
うん、
でもこれって生活にね、密着してきてるんで。
ああ、任天堂。
任天堂か。
うんうんうん、
任天堂の思惑通りではあるんでしょうね。
そうですね、生活の中に。う
ん、いい意味でも悪い意味でも、
うんうん、
ね、その、生活というか、その日常サイクルっていうんですかね。
うんうん、
中にそのゲームっていうものが組み込まれてきてるわけじゃないですか。みんな 3DS 持ってるから、うん、じゃあ 3DS で、まあ、集まってみんなで楽しもうぜ、みたいなね。
うんうんうん。
うん、で、まあ、任天堂の岩っちからすると、してやったり的なところがあるんでしょう、きっと。
そうですね。
うん。
まさにそれの日付くんが Wii と DS ですからね。
はいはい。
うん。
そっか。まあ、あとこれに加わるとするなら、
うん、
まあ、ここで出していいのかわかんないですけど、モバゲーとかグリーとかも入ってくるでしょうね。
もうあの人たちは割り切ってゲームじゃないです。私たちは、その、なんていうんでしたっけ。
そう、コミュニケーションツールの人
たち。コミュニケーションツールですからって言い切ってますからね、あの人たち。
うん。
うん、さすがですよね。そう考えるとやっぱ、時代を見る目があるんですね、
うん、だからゲームと一緒にされるのもちょっとこっちとしても違和感があるって言いましたもんね、
う
ん、
そうそう困ると言ってましたね、
うん、そうですね。
むしろゲーム作ってる人たちはゲームの世界で頑張ってくれよみたいな、ね、うちらの業界に入ってこないでくれって言ってましたからね、
うん、
そうだからゲーム会社が結局隣の芝生が青いと思ってあそこにね、
うん、
行ったんですよ。一般人がゲームがそっちに移ったんじゃなくて、
うん、
もともとあの人たちはゲームをやってない人たちを開拓したわけですからね。
そうですよね。
女子高生とか、うん、キャバ嬢とか、
ね、キャバピーでしたっけ、キャバ、
そうそう、
ですね、
うん。
名前変わりましたけど、はい。
そうそう。それからあとトラックのうんちゃんとかさ、
はいはい。
ああ、それこそ普段ゲームやらないような人たちを取り込んだのを。
うん、
ゲーム業界が俺らをもう取りに行くわみたいな。
そうですね。
最近売り上げ良くねえからみたいな感じでね、うん、
金の匂いがするぜ。
そうそうそうそうそうそうなんすよ、
うん、
だからね、決してモバイルゲームだから悪ってわけではない。
もちろんそうですね。
うん、ゲーム業界の方が実は
やばいんじゃないかと、
やばいんじゃないかななんて思うこともあるわけですよ。
なるほど。
はい、
ご教授ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。さあさあ、藤宮さん、最後にじゃあ、言うしかないんじゃないですか？ブラックマジシャンガールとして、生クラジオの。
バタンテ
バタンテ
もうブラックマジシャンガールじゃないですよね、
それ。バタンテだ
そもそもね、ブラックマジシャンガール、マダンテ唱えませんけれどもね、作品違いますからね。
うん、
だけど
藤宮さんが、ね、魔女っ子的なところでしょ、
うん、そうそうそう、全 MP が なくなる感じの、
そう。
マダンテをね、
全部解き放つ感じの。
そう。
聞きたい。
僕も聞きたい。
聞きたいっすね。
聞きたいな言っちゃおう、今日は。
カウントする。
うん。
生草さんカウントしちゃう。
そういう役を俺にやらせるのかい ?5、4、
うわぁ、来たけど。
3、2、1。
マダンテ。
あー、俺かぶっちゃったなまあ、これ編集でなんとかなるんですけどね。
あ、そっか。切ればですね。
僕の声だけ切りますけどね。
はい。
いやー、いいね。藤宮さんのマダンテね。今、あれですか、ダルビッシュ健一さんやられちゃったんじゃないですか、今。
やりました。マダンテ
で。焦点されてますね、
うん。そうですね。
じゃあ、俺がもう一つ唱えておこう。
はいはい。
ザオラル。よし。よしよしよし。ザブリクじゃないあたりのポイントですよね。
50% ぐらいですね。
そうそう。女の子だったらな、ザオリク唱えたんだけどな。
ああ、そうか。いや、わかんないですよ。
ダルビッシュ、ケンイチさんあれかな。
ケンイチさんね、どこも。
女性かな。
女性店長かもしれないですよ。
女性用に、ザオリク。よし。
ついでみたいじゃないですか。ものすごい失礼じゃないですか。はい、ありがとうございます。
ラジオね、ぜひぜひこれからも聞いていただければと思います。
うん。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、次、お名前ケリーさんからいただきました。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、本文、皆さんこんばんは。はじめまして。最近聞き始めた新参者です。よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
愛用ゲーム機は 3DS です。
おお、うん。
RPG は基本ドラクエ派です、
うん。
最近はポケモンも好きになりました、
うん。
欲しいポケモンはランターンです。
ランターンね。はいはい。
30歳を過ぎてポケモンにハマりました。
うん、
おお。良い子のお友達にポケモンを勧めているのですが、皆は子供から、皆は子供っぽいから、今更プレイする気にならないと断られてばかりです、
うん、
そのため未だ親戚の小学生前後の子以外と通信バトルをしたことがありません。ビール片手に友達とワイワイポケモンをやりたいです。
あ、いいですね。
どうすればポケモンをプレイする気にさせることができるでしょうか。素晴らしいアドバイスをお願いします。追伸、僕も交換日記しております。
うん、
生草さん、僕も交換日記の仲間に入れてください。よろしくお願いします。ということでした。
はい、ありがとうございます。はい、
ケリーさんありがとうございます、
うん。
はいはい、ポケモンですか。
ポケモンですよ。
ポケモン来ましたね。ランターンですよ、ぐーたらくん。
ランターンね。
ランターン。
ランターンでし
ょ？ランターンね。
アンコウと、クジラが合体してるような感じのやつですよ。
アンコウとクジラ、それ合ってるかどうかもわかんないから俺反応できないけどいいのかな。合ってんの。
合ってますよ。強いですよ。
調べた。
調べてないですよ。
じゃあこれ合ってねえんでしょ。
合ってますよ。タイプがね、水と電気なんですよね。
あ、これ調べたな。
調べてないですよ。特性はね、蓄電と、発光ですね。
へぇー。体力値とか高いのかい？
125 ですよ。
あれ、怪しくなってきた。
すいません、呼んでます。呼んでおります。
やっぱりか。
うん。想像と全然違いましたね。ランタン言うから、ね、なんかランプみたいなイメージありましたけど。
俺なんかトラっぽい子、ランターンみたいな。
ああ、なるほど、タイガー、タイガー
みたいな。ランターンみたいなね。そうそうそうそう、はい。
うん。
感じかと思ったら、水ポケモンですね。
そうですね。可愛らしいですね。はいはい、もうポケモンやる人はいないと。
これはね、
はいはい。
いいアドバイス役がいるんですよ。
お
生グラジオでね、ポケモンといえばこの人。
うん。
ぐーたらくんです。
あれ？
ありがとうございます。さあさあさあ。
はいはいはい。
さあさあさあ、アドバイスをして
なんでなんでも、あ、どうやって増やしていくかと。
そうそう。
ポケモンをやる友達を増やしていくかと。
うん、
そうですね、もう買い与えるのが一番いいですよ。買い与えちゃう。
はい、これ君の分ね、みたいな。
そうです、そうです。
君の。
あれ俺ちょ、ポケモン二つあるやん。
うん。
一個やるかいみたいな。
いや、俺偶然二つあるわ、困ったわ、みたいな。
そうです、そうです。うわ、二つあるわ、誰かとやりたいわ、みたいな。
で、
はいはい、
君に決めたと。
そうですね。
君にあげると。
うん。
嫌だって言われたらどうすんの子供っぽいから、
ね、
今更プレイは。
ドラクエじゃないや。DS、3DS って知らない人とやれるんじゃなかったっけ？やれないんですかね？ポケモンの対戦とか。
あー、どうなんだろう。モンハンですらできないくらいだからな。
藤宮さんはわからないですか？なんか遠い人とやれるんじゃなかったっけ？
やれるような気がします。
お
う。
ですよね。
なるほど。
うん、なんか知らない人とも対戦できるような気がしたんで。
うん、
多分ブラックホワイトとかだったらできそうな気が。
それだ。
なるほどな。
それだ。ケリーさん、それ。ブラックホワイトをやりましょう。
これ多分、ランターンだからブラックホワイトのキャラじゃないの？だって。
ブラックホワイト。
あ、
けど
ダイヤモンドパールでも出てんのか。あ、けど、ブラック&ホワイトでも出てるほら。ランターン。
もう色がたくさんありすぎてわかんないですね。ブラック&ホワイトとか、なんでしたっけ、
うん、
ゴールド、シルバー、
うん、
ブロンズとか、ダイヤモンド、
うん、
エメラルドグリーンとかですよね。
レッツ&ゴーとか。
そうですよね。どっちダンペイとかですよね。
ダッシュロンクロとか。
ああ、ありますね。新年とかですよね。あるな。たくさんあるな。うん、そうですね。通信バトルはもう、知らないネットの人とプレイすると。
うん。けど結構さ、その、はい、ケリーさんは昔からゲームやってた人なのかな。ああいうゲーム機 3DS って、まあ、3DS をね、昔からゲームやってる人も DS の流れで買ってる可能性もあるから、
うん。
まあ、なんとも言えませんけど。
そうですね。
ちょっと見知らぬ人とゲームやるって結構敷居高くないですか？
正直高いですね。やったことないなんていうのは特に。
うん、末置き機ではさ、対戦ツールとして見知らぬ人と結構やるから、
はい。
まあ、僕とぐーたらくんもね、比較的見知らぬ人と、やるっていうのは慣れてきてますし、
うん、
藤宮さんもね、それこそガンダムでちょっと悲しい思いをしつつ見知らぬ人とねプレイしましたけど、いきなり切りつけられるというね。
開幕切りつけね。
そうそうそうそう。
かける2ね。はい。
ちょっと敷居高いですよね、やっぱり。
そうですね。
見知らぬ人とやるのってね。
初めては緊張しますよ。
ねえ、ちょっと難しくないかな、見知らぬ人と対戦。
じゃあもしそのケリーさんの知り合いで、
うん、
息子のいる友達じゃないですかね。
はいはいはい、はい、
っていう人たちに勧める。
なるほどね。
うん、
そのお父さんお母さんがやればさ、
はい、
いいわけでしょ。ケリーさんはビールを片手にやりたいっていうくらいですから。
そうですね。
ということはやっぱり最初に子供にはめさせて、
そうそうそう、
子供がお父さんと一緒にやりたいっていう流れを持っていけばうまくね。
うん、
うん、でお父さんは仕方なくプレイでもいいんです、入り口は。
うん、
そうです。でそこからねどっぷりハマる可能性ありますから。
うん、
ポケモンゲーム性はだって正直子供向けじゃないですからね。
そうですよね。
うん。
努力値とかまで考え出しちゃうと。
終わらない。
子供じゃ無理ですよね。
無理無理、絶対無理。
終わらないですもんね。うん、
だってパラメータ出てないね、パラメータとかあるんだもの。
そうですよね。
子供にはめさせて、
うん、
その後、お父さんお母さんに転戦させるという。
うん、その流れですね。
ね、ワンクッション置いての、
はい、
ハメプレイということで、
うん、
なんだろうな、今日全部下方向の言葉が出てくる。 夢中にさせるプレイ。
今日は満月なんじゃないですかね。
そう、俺の下ネタは塩の幹引きと関係があるんです。
そうです
ね。はい。ということで。
どうでしょうか。
はい、ケリーさんね。ぜひぜひ、はい、ポケモン、これもしリスナーさんで聞いてる方でも、ポケモンちょっと子供っぽいんじゃないかと思っている人いるかもしれませんけど、ガッチガチのロープレですから、あれ。
そうですね。もう、こだわったらキリがないですね。うん、
すげえ骨太すぎて俺諦めましたから、ポケモンは。
性格上。
そうそう、ハマっちゃうとね、怖いんですよ、ポケモンって。どこまで時間吸い取られるか分かりませんからね。
うん、僕吸い取られませんでしたけどね。
君はだって、あれだもの、新コーナー作ったのに、ムンダとミジマルで終わった男ですから。
いつでもやりますよ。
ウタラ君はね、リベンジする男ですから。
はい。
はい、
ケットしますよ。
はいはい。
はい、
あと、追伸ということで僕と交換日記。
はいはい。
ぜひぜひね、私と交換日記、リスナーさんでもしたい方いたらしましょう。ほとんど、ま、書いてませんけど、どうやってお知らせしたらいいんだろうな。俺の行動をネットに吊るしても大丈夫なんだろうか。まあ、そんな支障はねえか。
ケリーさんから、いただくとか。
これね、
はい、
3DS ちょっと不便なのが、
うん、
お互いの行動を交換し合って登録しないと、
はい、
フレンドとして表示されないんですよ。
ああ、そうか。
だから僕からも自分の本体の行動
をケリーさんの方に教えないと、
そう、教えないといけないので、
はあ、はあははあ、
そうだな。もしツイッターとかやってたらね、
うん、
ダイレクトメッセージで生グラジオアカウントとか、
はい、
僕か、それとももし僕とか見つけられなかったらぐーたらくんでも藤宮さんでも、
うん、
あ、けどフォローしないとダメだもんな。
ちょっとよくわかんないですけど、そこら辺は。
うん、そうだな、うん、
もしケリーさんがね、個人的な連絡を取れる、
そうですね、
あれがあれば、
はい、うん、
そうですね、いいですね、教えていただければじゃないですか、
は
い、
でリスナーさんもじゃあぜひ、僕の拙い交換日記したいという方おれば、またこちらのメールフォームか、
はい、
ダイレクトメッセージ、ツイッターの方で、誰々ですとか、名乗ってもらえば、
うん、
僕の、根汚い、エイリアンの絵を、送らせていただきますので。
限定ですか、はい、
はい。ぜひね、交換しましょう、
うん。はい、ありがとうございます。
はい、ということで、今週はお便り、たくさん読ませていただきました。
うん、
生グラジオでは本当にね、お便りはすごい、編集であったりとか収録の活力になってます、
うん、
特にこうやっていろんな方とね、いろんなお話しさせてもらえるのはお便りがあるため、僕ら基本ネタないですからね。ファミツに頼りっきりの番組ですから
、
ぜひぜひね、ネタ提供も含めて、
はい、
生グラジオにお便りまたは、ブログの方にコメントでも結構ですので、いただければと思います。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。ということで、お便りのコーナーでございました。